スピリチュアルウェルネスポッドキャストへようこそ。シンガーソングライター、音楽プロデューサー、モデル、瞑想講師のユキコと申します。このポッドキャストではいろんな視点を持つゲストを呼んで、一緒にウェルネスに対する意識を高め、自分の可能性や人生の目標の見つけ方、それを達成するためのツールをシェアしたいと思います。私にとってウェルネスとは体、心、精神の一致を指すもの。それは体、感情、思考とも呼べます。ウェルネスとはこの一つ一つに意識を持てること。そうすれば自分らしさを表現でき、可能性を開き、自分にとって一番の幸せを感じられるかと思います。あなたにピンとくるメッセージや最も合う情報を役立て、合わないものはスルーしてくださいね。では私と一緒に意識を高めるための旅に出ませんか？皆さんこんにちは。今回のエピソードでは、2014年にオンラインカウンセリングサービスを提供する株式会社コトリを立ち上げ、2020年にリーダー育成ピアコーチング事業を提供する株式会社コーチェットを設立し、2022年の日経ウーマンオブザイヤーに選ばれた桜本麻里さんがゲストです。今回のエピソードはオンラインの収録のため、音のクオリティは完璧ではないのでご了承ください。ぜひ最後まで聞いてください。麻里さん、こんにちは。今日は本当に参加してくださってありがとうございます。
はい、
とっても楽しみにしてました。ですね、最初は、こちらのポッドキャストはスピリチュアルウェルネスというテーマなので、まず麻里さんにとってウェルネスとは何ですか？
そうですね、ウェルネスっていうこと自体、私自身はそんなに言葉として考えたことはなかったんですけれど、そう問われてみるとというところで、言うと、すごくシンプルによくあることっていう、意味合いだとは思っているんですけれど、それが意識されることって、おそらくそうじゃない時に意識されることが多いんだろうなっていうふうに感じるんですね。つまり、その本当に良い状態にある時っていうのは、ウェルネスを追求したいというふうな気持ちにならない、空気に囲まれている時は空気が欲しいと思わないみたいな、なんかそんな感覚なんじゃないかなって思っていて、それを意識するっていうこと自体が、何かその自分の願いというか、もっとこうありたいとか、もっとこうなってほしいとか、そういうその願いの部分と接続した概念なんだろうなって思うんです。このウェルネスっていう考え方自体が。なんかそういう意味では、人として、持っている様々な側面ですよね。心だけじゃない、体もあるでしょうし、それから精神的な部分もあるでしょうし、そうしたところの人が願うものみたいな、そんなイメージがありますね。
ありがとうございます。とっても分かりやすかったです。そしてスピリチュアルとは何ですかね、麻里さんにとって。
そうですね。これは少し逆にと言いますか、スピリチュアルっていうのは見えないものをそのように呼んでいるみたいなイメージが。人ってすごくロジックに偏って現代の人は生きていると思うんですね。ロジックとか理解できるとか分かるとか、意味があるとか、そういうその脳内でラベル付けができるものに意識が寄っていると思うんですけれども、人間が見えているものって本当にごく一部であるというふうに言われていて、ちょっと単位忘れちゃったんですけど、人間は毎秒2兆ビットの情報を受け取っていて、で、その中で本当に 0.00 何パーセントだけを絞り取って、認知をしている。例えば今、 そうですね。今ちょっと背中の感覚を感じてくださいっていうふうに、お伝えするとちょっと背中の感覚感じていただけると思うんですけど、でもそれまでも背中はあったんだけど、その背中について意識をしてなかったので、感じてないように、思われていた。で、それぐらいその人って受け取ってる情報を認識できていなかったり、処理できていなかったりする。で、だから、その認識できていない、処理できていないものっていうのを、こう、スピリチュアルと呼んだりするんだろうなっていうふうに思うんです。わからないもの、わかりえない、見えないもの。私すごく、印象的な体験があって、スリランカに行ったことがあるんですけど、スリランカでアユルヴェーダの有名な先生にお会いしたことがあるんです。で、その先生すごいんだよって言われて、すごい楽しみにあって、まあ、そうは言っても、アユルヴェーダってまあ医学の一種なので、その経験によって裏付けされているものなんだろうなというふうに感じていたし、まあ、薬も西洋と東洋を、ちょっと種類は違うけど、まあ似たような感じなんだろうなっていうふうに思っていたんですけど、実はその、スリランカのドクターなんとかってすごい有名な先生にお会いしたら、こう、パッと、ほっぺじゃないや、おでこに手を当てられて、で、手をこうやって、もう一つの方の手でこうやって持たれて、じーって顔を見られて、30秒ぐらいで、私がその時に持っていた病気を当てられたんですよ。
うわ、すごいですね。
そう。で、それも誰にも、もう当然見た目に現れるものではないですし、その婦人科系の話、だったんですけれど、こんなことがあるんだって思ったんですね。で、これって、アユールベーダですって、まあ、医療、医学、東洋医学の話ですって言われて、その体験をしたから、きっと、この先生は、たくさんの人を見てきて、で、その、さらに、人には見えないものが見えるセンサー、人よりも繊細に感じられるセンサーを持っているから、こういうふうに、普通の人には見えないことが見えてるんだろうなっていうのが、すごく納得がいったんです。でも、この人が、例えば、これは、すごく、神秘的な方法なんです。で、何でもわかるんですって言った上でそれをやったら私はそれを信じてたと思うんです。で、スピリチュアルっていうのは、なんかそれをどう定義するのか、そのどういう文脈に位置づけるかっていう話で、随分こう様相は変わってしまうんだけれども、要は、こう、普通の人には見えないけど、より多く見える人もいる、その見えてない部分をどう、こう呼ぶのかみたいな話なのかなって。それ、逆に言うと、その見えないものがあるっていうことを信じられる心の動きがスピリチュアルみたいな、なんかそういうところなのかなっていうふうには思っている。ちょっと話分かりづらくてすみません。
いや、すごく素敵な話です。やっぱり、そうですね、脳でも脳は何パーセント、もうすごく小さいパーセントしか使われてないって言われますじゃないですか。だからもしかしてそれにも関係あるんじゃないですかね。その見えない情報を理解、私たちが処理できてない情報とかも絶対ありますよね。で、そこに、それがスピリチュアル、それが見えない、目に見えないエネルギーなのかなって、ね、言葉にはするのは難しいですけど、ありがとうございます。
例えばこう鳥さんとかはそう、人には見えない色が見えてるっていうふうにも言われますよね。人間に見えてるのは虹の色の範囲内で、それ以外の色は見えないけど、鳥にはもっと見えるとか、逆に犬にはこう白黒にしか見えないとか、こう生き物によって見えてる範囲が違うんだとしたら、人の中にもそのグラデーションって絶対にあるはず。
ありますよね。
ね。そうなので、見えてるものだけを信じるっていうことのこう怖さも同時に感じるというか、ビジネスをやってるとやっぱり目に見えるものしか信じちゃいけないみたいな感覚になることはすごく多いので、現代の人たちはそういう感覚を持っていることも多いんじゃないかなというふうには感じますよね。
特に私思うのは、カルチャー的にも日本人はすごくセンサーが高いかと思って、なんか空気を読むっていう文化だから、もう本当に空気のエネルギーを読み取って、ね、行動してる、反応してるっていう素敵な文化だと思って、だからすごく日本も、まあ、仏教と神道と、まあ、あるんですけど、まあ、すごくスピリチュアルって言われてますよね、日本人は。 はい。
カウンセリングの授業、私、やってて、2社やって、今までこう会社を2回立ち上げていて、で、1社目はカウンセリングの授業で、今は、まあ、コーチング、をはじめとする、まあ、人材育成の授業をやってるんですけれど、その1社目を立ち上げた時に、このカウンセリングって、どんなマーケットなんだろうっていうのを調べるわけですよね。で、その時に分かったこととしては、本当に日本人ってあんまりカウンセリングを受けないことが分かったんです。アメリカだとカウンセリングってそれだけで2兆円ぐらいの大きな市場なんですけど、日本だと2、300億円せいぜい、いろんなのを組み合わせてもそれぐらいだったんですよね。一方で、何にお金を使っているかっていうと、今度は、占いスピリチュアルの世界。こう、1兆円ぐらいが占いスピリチュアルに使われてるっていう話があったりして、それぐらいやっぱり、日本人が、委ねると言いますか、自分がわからないものに対して答えをもらう、答えを持っているも何者かがあるというような、それが人間関係の場合もあるし、大いなる力みたいなケースもあると思うんですけれど、その、良くも悪くも自分を手放している部分なんだと思うんです。カウンセリングとかって自分をどう取り戻すかっていうような要素があると思うんですけれど、占いって運命を人に委ねるみたいなところでもある。なんかそこのバランスっていうのが国によって国民性としてはあるんだろうなっていう感覚ありますね。
ありますね。あります、あります。いや、とっても面白いです。マリさんって、ウェルネスの道はいつとなぜ歩き始めたんですか？その心理学の道を。
私自身、大学で実は心理学をやっていて、で、その後、証券会社で働いてるんですね。で、その後また今度心理学の道に帰ってきたっていう経緯を辿っているんですけれど、最初に大学で心理学を学ぼうと思ったのは、アメリカの高校に留学した時に、本当に軽いいじめというか、こう人種差別みたいなことにあったんです。で、その時、その私の拙い英語の、こう、アクセントをバカにされるみたいなことがあって、まあまあ落ち込むわけですよね。一年間誰も日本人に会えない、仲間がいない環境の中で、こう軽くこう攻撃的なコミュニケーションを受けるっていうことに対して、割とショックが大きくて、で、その時にちょうど高校で心理学の授業っていうのをやっていて、あ、確かにその人の心もこう何かそういうふうに動く理由がきちんとあるものだよなっていうふうに感じて、その理由が分かればより良い心の使い方っていうのができるようになるんじゃないか。少なくとも私はよく使えるようにでありたいし、その攻撃するような人たちもそれを学ぶことで、賢くなることで、そういう攻撃的な行動って減っていくんじゃないだろうかみたいな、なんかそういう希望もあって、で、心理学に興味を持ったのが一番最初だったんですけど、結局ですね、大学で心理学学ぶのやめちゃうんですね。これなぜかというと、すごい私落ちこぼれだったので、心理学が何言ってるのかよくわかんなくなっちゃったんです。それこそ、私が行った大学の心理学の流派って夢分析とか無意識とか、そういうものを使う流派だったんですけれど、いわゆるユングとかですね。中学校、高校、大学で、算数の問題とか、社会の問題とか解かされているわけですよね。これ A たす B、A ならば B ならば C であるみたいな、なんかそういうこう、ロジックに偏った学びをしていた中で、心理学の世界って本当ロジックじゃないじゃないですか。いろんな人がいるし、いろんな考え方があるし、捉え方があるし、見つけの仕方も様々だし、例えばこう、カウンセリング一つとっても、流派400あるみたいな、だから答えがどこにあるのかわかんない。こう心理学の世界になると、急に、無意識とか感情とか夢とか、こうちょっとつかみどころのない話になってきて、これって、何をどう勉強していいんだっけみたいなのがよくわかんなくなっちゃって。で、結局、分かる方に進んでいったら、お金の世界に行ったんですよ。で、証券会社、外資系の証券会社で割とゴリゴリのところに入ってるんですけど、何かっていうと、もうそこはほとんどのことがロジックで説明されうる世界なんですよ。少なくとも、例えばマーケットの心理とかって、 もちろん人間の感情も影響してるわけですけれど、それをいかにロジックに置き換えるかっていうような世界だったんで、分かりやすかったんですよね。なので、なんか逆に言うと、その、葛藤しない、その、これはどうかわからないとか、不確実なものとか、そういうものを、こう、できるだけ、形に落とし込んでいくっていうことをやっていったので、感じてることとしては、そこで働いていた間に私は葛藤体制がすごく下がってたと思うんです。答えを出すことに慣れすぎて。なので、証券会社で働いてた時にメンタル不調になったことがあるんですね。その時には、こう、どう悩めばいいのか分かんなかったんだと思うんです。ちょうどその時にはもう過重労働になってて、ストレスも溜まって不眠になっていたし、でも、なんかうまく悩めなかったから、しんどかった時期があったんですよね。で、まあ、その時の体験がもう一度私をそのウェルネスの世界に取り戻してくれたっていう経緯なんですけど、つまり、その、証券会社にいる間にだんだんこう人の顔が見えなくなったりとか、数字を扱ったり答えを扱ったりっていう、こうクリアなものに思考が寄っていった結果不調になった。もう一度取り戻さないとっていう感覚があった。で、まあそういう時にこうカウンセリングっていう関わりって、まさにこの葛藤と向き合っていくような営みじゃないですか。こう自分の願いだったり不安だったり、そうしたものと、真っ向から向き合って、この苦しみもこの苦しみ、この願いもこの願いもあるね、じゃあどうしていこうかっていうふうに考えていくような、そういう営みの必要性というのを改めて感じて、そこからオンラインカウンセリングというサービスをことりという会社を通じて立ち上げたという経緯がありますなので、それがちょっと話が長くなりました。
いやいや、すごく素敵です。日本でちょっと落ち込んでた時って、カウンセリング起用とか、心理学者に行こうとか通おうとかって思ったんですか？
その時に思わなかったのが問題だったなと思って、多分アメリカだったら簡単にその身近にそういう選択肢があったと思うんです。でも日本ではカウンセリングってなかなかそのハードルが高いというか、まあ、誰にカウンセリング受けていいのか分かんないし、誰その身近に受けたことがある人もいないし、なんか知られるの恥ずかしいしみたいな、そういうハードルもあって、その時にカウンセリングっていう選択肢が上ってこなかったんですよね。で、このこと自体を変えていった方がいいんだろうなっていうふうに感じたんですよ。
だから自分のオンラインサービスを立ち上げた、すごい素晴らしいです。じゃあその質問、どんな時にカウンセリングを受けた方がいいとマリさんは思いますか？
そうですね。人ってこう、悩んでる時とか、そのストレスレベルが上がってしんどい時とかって、見えるものがすごく少なくなるんですよね。実際これってデータでも出ていて、生きづらさを感じている人たちのこう使っている言葉を分析すると、よく出てくるのが自分っていう言葉だったり、こういつもとかみんなという、こうすごくこうざっくりした言葉が出てきやすいんです。それってつまり自分のことに目が向きすぎているということだし、いろんな人がいるけれどもみんなに見えてるみたいな解像度の荒さが原因になっていたりするんですね。で、カウンセリングっていうのは、その対話を通じて、その解像度を上げていく、それから視野を広げていく、視点を増やしていくっていう営みなんです。つまり、しんどい時は、ああ、もうこれ絶対ダメだ、みたいな、なんかこう、諦めだったり、もう本当に、可能性が閉じられたように見えてしまっているけれども、カウンセリングを通じてこう、安心して話せる場所があって、その場所で問いかけを受けることによって、今まで、そのスポットライトが当たっていなかったところにスポットライトが上がる。そうすると見えるものが増えてくる。さっきなんか大きいものみたいな感じで認識していたものが、 実はそれは家具で、ここに引き出しがあって、あ、ここにこれが入ってるみたいなことがスポットライトで当てられるようになると、あ、これも自分のリソースとして使えるなとか、あ、この台の上に乗ればいいなとか、そういう考えが出てくる、わけですよね。なので、その、こうな、視野が狭くなってしまっている時であればあるほど、他者との対話っていうのが、あ、意味を持っていく。それは今自分が見えている自分だけの世界だから、より多くを、よりよく見ていくということなので、カウンセリングをお勧めするタイミングとしては、今自分が、見ている範囲が狭くなってるなとか、なんか閉ざされているように感じるなとか、次の選択肢が見えないなとか、なんかこう、ちょっと絶望してしまったり、こう、苦しくなってしまったりして、自分だけではスポットライト当てきれないみたいな時に使っていただくのがいいんだと思います。
なるほど。私、最近思ったんですけど、私はカウンセリングを受けてます。フランスで、うん、フランスの、うん、最初の一番の言語はフランス語なので、うん、フランスで生まれて育ったので、うん、フランスだったらもう少し、カウンセラー、サイコロジスト、心理学者にもう普通に通う瞬間はあるので、うん、若い時にも行ったことが、あるんですけど、その時に、あなたは、カウンセリングいらないよって言われて、ってなって、それは自分が分析能力はあったからなのかもしれないけど、悩み事はあったんですよね。で、そこで、カウンセリングやめようか、じゃあ。って思ってずっと受けてなかったのが、アメリカニューヨークに私も住んだ時があって、その時も本当に孤独さにもう溺れて、でもこれはカウンセラーが必要だって思ってフランス人のカウンセラーを探して受けたんですよね、毎週で。それが多分1年以上通ったのかもしれない。で本当にすっごいすぐサポートになってくれて、で最近も私カウンセリング受けてるんですけど、なんか最近思ったのは、普段って調子悪い時に、受けるじゃないですか、でも調子いい時にも受けるのって大事だなって思って、どうしてかというと、やっぱそこでまあポジティブな自分の、変化も見れるし、一緒に見れるし、本当にそれも大切なんだなって、思いました。
それはすごく大事なポイントですね。その、いい時の自分ってどんな感じだっけっていうことをメタ認知しておくというか、ちゃんと知っておかないと、なんかこう悪い時に悪いって気づけないですからね。
そう、
結局そのカウンセリングって新しい意図、チャレンジになることも多いじゃないですか。こう初めて受ける人にとってはどうなるのかわかんないし、こうちょっと不安もあるから、結構しんどい時に初めて受けようとすると、ハードルが高くって、結局こうやめちゃうみたいなことも多いんですけど、日常的にこう天体観測のように受けていると、こう悪い時にもそれにすぐ気づけて、回復しやすくなる、受けやすくなるっていうこともあるので、それはもう本当におっしゃる通りで、
あと思ったんですけど、やっぱりカウンセラーっていろいろ種類、いろいろんな人がいるから、私その若い時に他の人にカウンセリング当たってたら、他もその時に若いところからもう続けてたのかもしれなくって、だからなんか一回で試してダメだ、カウンセリング向いてないって思わず、なんか何人かトライした方がいいんじゃないのかなって、私も改めて思いました。小鳥のオンラインカウンセリングのところは、いろんなカウンセラーを選べるんでしたっけ？
そうですね。たくさんカウンセラーが登録している中で、マッチング診断というのがあって、そのマッチング診断受けていただくと、候補のカウンセラーが何人か出てくるので、まあ、その中から選んでいただけるという感じになってます。やっぱり200人から選ぶの大変なので、まあ、3人ぐらいに絞って、で、かつ、小鳥の場合は、 もしも、こう、使っていただいて、ちょっと違うなっていうふうに感じたら、お金をお返しするので、もう一回受けていいですよっていう仕組みになっていて、それはやっぱりカウンセリングって、本当に結婚相手に話すよりも、より深いことを話したりするのって、当然相性ってあって、ちょっと違うなっていうケースは間違いなくあるので、その前提で受けていただいて、会う人を探していただくっていうのも全然いいと思っているので。
とっても素敵ですね。で、マリさんは、今、カウンセリングからコーチングに、もうちょっと移動したっていうことですよね。そのまず違いと、なぜ、そっちに、移動したんですか？それと、違いを教えてください。
そうですね。カウンセリングからコーチングっていう違いもあるんですけれど、それ以上に違うのは、その苦しい時に、その苦しい人自身が、自分と向き合っていく場を作りたいっていうところから、今やってることっていうのは、周りの人がよりよく関われるようになってほしいっていうことなんです。で、何かというと、結局メンタルヘルスの問題を扱っていて感じたこととしては、人間の持っているほとんどの課題は人間関係に紐づいている。それは人間関係っていうのがとても葛藤を生じさせやすい。それっていうのはなぜかというと、まあ、願いもそこに起こりやすいですよね。この人と仲良くしたい、つながっていたいとか、本当こうしてほしいとか、さまざまな願いが渦巻くからこそ、葛藤も生じやすくなっている。だから人が悩むことって多くの場合人間関係の話だなと思ってます。で、かつその苦しい時にそれをさらに落としてしまうのも、それを救い上げるのもやっぱり人間だったりするんですよね。しんどい時に、うまく声をかけてあげられる人がいてくれたらとか、ちゃんと話を聞いてくれてる人がいてくれたらとか、それをこう上司とか親とか先生とか、そういう影響力を持った人ができるようになってくれたら、そもそもそのメンタルの不調の問題って、こう専門家に頼らなくてもいいものになっていくんじゃないかなっていうふうに思うようになった。なので、その新しい事業っていうのは、先生とか親とか上司とか、まあ、いわゆるリーダーシップを持った人たち、影響力を持った人たちがコーチング的なコミュニケーションを身につけるためのプログラムを提供してるんです。で、コーチング的、なぜコーチング的なコミュニケーションかっていうと、コーチング的なコミュニケーションっていうのは、その人の可能性とか、良さとか、未来をこう引き出していくようなコミュニケーションの形なんですよね。カウンセリングは、こう課題を持っているときに、こう、ある程度、使っていくことが多いことなんですけれども、まあ、コーチングの場合は、その未来に向かっていくために、より積極的に使うイメージ、なので、その方が、こう、汎用的なコミュニケーションとしては役に立ちやすいというところで、コーチングという技術を、こう、リーダーが身につけていただくようなプログラムを今は提供しているという感じです。でも、カウンセリングとコーチングって、本質的には同じもので、その対話を通じて、その人のこう考えとか良さとか引き出していくっていう本質は同じで、ただ、扱うテーマとして、すごく、過去の話が多かったり、課題のことが多かったりするのがカウンセリング。で、未来のことや理想のことが多いのがコーチング。マイナスからゼロ、ゼロからプラスっていうふうにすごくシンプルに言われることもあるんですけど、当然これってグラデーションなので、明確に分けられるわけじゃないんですね。いいカウンセラーはいいコーチングができるし、いいコーチはいいカウンセリングができるんですけど、でもなんかこう、ふわっと分けるとしたらそういう言い方をしてるっていうぐらいのものですかね。
だってすごくコネクトしてますよね。やっぱり自分のトラウマとかそういう過去のことを見ないと未来のことも見れないっていう場合もあるし、自分をもっと知って未来ができる、新しい未来が見えるっていうことですもんね。だけど今マリさんがおっしゃった通りに、誰かが悩んでる時とか、その聞き方とか会話の仕方っていうのはあるかもしれないですよね。なんか、それでほとんど私たち、悩んでるというか。
そうなんですよね。本当に、この人にもっと分かってほしいとかもありますし、 聞いてほしい、関心を持ってほしいとかね。
マリさんにとってどういうふうに人間関係じゃうまくできるのですかね。もうちょっとお互い聞くとか。
人間関係がうまくいかないときって、こう、相手のことを分かろうとするよりも、こう自分のことが分かってほしいみたいな、そのアンバランスがあるときなんだろうなって思うんです。こう、本当は相手も自分も等しく同じ人間で、こう、見えてる範囲が重なってることもあれば、全然違う、部分もあるはずなので、考えは違って当たり前だし、わかんなくって当たり前だし、自分が相手のことを好きでも、こう、相手は自分のことが好きじゃないみたいなことは本当に当たり前に起こることなんだけれども、すごくこう自分が中心に見れてしまうと、その、自分が相手に対してこう思うのと同じぐらいのエネルギーが自分に返ってきてほしいみたいな期待になってしまったりとか、まあ、そのギャップが人間関係の悩みになったりするわけですよね。なんかその観点から言うと、その一回自分を離れるっていうのが結構大事なことで、で、まあそれに役立つのがカウンセリングだったりすることはあると思うんです。結局こう自分のことしか見えなくなっている相手は何を見ているんだろうっていうのが想像できなくなると、人間関係って最後に陥ってしまうので、それを、こう、自分でもできるのであれば、それが一番いいと思うんですよね。こう、自分は自分である、相手は相手である。そして、相手が何を持っているのか、何を大切にしているのか、何を願っているかに興味を持って、こう対等な関係性を築いていく。それがこう、交わることもあれば、離れていくこともあるっていう、そういうところに立てるのが理想で、でもなんか人間関係ってなると急にやっぱ感情が邪魔したりとか、なんかロジカルなことがね、できなくなったりとか、する、ね。やっぱ感情が絡んでくるんですよね、人との関係性って。それがもっとこう、なんだろう、タスクとの関係性であれば、もっとロジカルに処理できるんですけど、人間はやっぱり人間によって感情を引き起こされるなっていう感覚はあるんで、なんかその時にこう、より、感情に引っ張られない景色を見るみたいな、そういうとこなんじゃないかなと思いますね。
私、実はアメリカでコーチングのセミナーを受けたことがあるんですけどね。で、そこで、すごく一番覚えてるのが、結構人間関係で、まあ、喧嘩した場合、なんか嫌なことが起きた場合、指を指すじゃないですか。あなたが悪い、あなたが悪い、あなたが悪いって言いがちじゃないですか。だけど、言い方として、私は、あなたがこういう行動をとって、私はこういうふうに感じたの。で、私の感情をシェアすると、もう少しうまく会話ができる、うまく解決ができるって、習った時もありました。
そうですね。自分が正しいって思うと相手を否定したくなっちゃうんですけど、本当は私も正しいし、その人も正しいがね、本当の姿なので、その、人間関係ってなんかトレードオフに見えちゃうんでしょうね。自分が勝つか相手が勝つか、あるいは自分が正しいか相手が正しいかっていう風になって、自分が正しいことを主張するために相手を否定しなきゃいけなくなることがあるんだけど、本当は、これも一つの、自分の考え方も一つの真実であり、相手の考え方も一つの真実である。だから、私はこう思うよを伝える。相手を否定せずに伝えるっていう。思想がね、そこで出てくるんでしょうね。
多分若い頃って、みんな私と同じ考え方をしてるっていう思い込みがあるじゃないですか。で、徐々に年を取って大人になって、あ、違うんだって気づくじゃないですか。で、あとよく海岸に行くと、あ、もうこんなに違く感じる、考える人がいるんだって思えるじゃないですか。まあそこで、多分、カウンセリングを受けると、まあ、さらに深く見れるとは思うんですけどね。
そうですね。こう必ず人って色眼鏡をつけてるので、それはもう生まれた時からそういうものを見えやすくする色眼鏡。それって親の影響もちろん大きいですし、遺伝子の影響もちろんある。例えば不安を感じやすい 人とそうじゃない人っていうのもある程度遺伝子の影響があるって言われてたり、うん、するんですけれど、でもまあそれもその後の環境次第でこう幅が出るわけですよね。もともとの遺伝子は変えられないけど、その環境によってその癖は全然変えることができるので、遺伝と環境で言うともう両方大事っていう話ではあるんですけど、やっぱり明確に生まれた時はかけていないメガネを取ってかけるようになって、例えば親が、ああ、ちゃんと綺麗にしなさいっていう、ことを何度も何度も言う親だったら、そのちゃんと綺麗にしなきゃいけないのであるっていうメガネをかけるように、なるでしょうし、例えば、ああ、そうだな、音楽ができる人が素晴らしい人なのであるっていうメガネをかけさせられることもあるでしょうし、なんかいろんなメガネをかけている。それをこう通じて見るように、なっているので、なんかね、本当に、同じ景色を見ていても全く違う色に見えてるってことがね、ありますよね。
うん、色と、アングルも本当にいろいろあるじゃないですか。もう本当に会話できてってること自体がもう奇跡だと私は結構思います。男性女性とかの遺伝子の違いとか、人生の見え方もあると思いますし、面白いですよね、すごく。で、一つはマリさんに相談したかったんですけど、まあ、よく、心理学で0歳から7歳の間で、うん、まあ、自分は作られるって言われるじゃないですか。うん、で、そこのトラウマが、まあ、ある場合、まあ、当然あると思うんですけど、うん、そのトラウマをもう永遠に人生リピートしているっていう考えがあるじゃないですか。それに関してどう思いますか？
先ほど言ったように人って色眼鏡をかけるようになっていて、その特に小さい頃の環境っていうのはその眼鏡に大きな影響を与えやすいということはあると思うんですね。でも別に7歳以降もその色眼鏡は変化し続けますし、確かにこう小さな時に基盤として作られたグラスっていうのはなかなか変わらない、変わることが難しいっていうことはあるんだけれども、それは努力によって変える、気づくことによって変えるっていうことはもちろんできることだと思います。大きくなってこのレイヤーいらないわってなって壊すとか全然できる話だと思うんですね。ただなんかこう問題が起きるのは自分で自分がそのメガネをかけていることに気がつかないときで、結局のところちっちゃな頃からつけてるメガネって自分で気づきづらいんですよ。そういうもんだと思ってるから。それがまあトラウマと言われることがあったりとか、その人のパーソナリティの一部になっていることが多いし、そのメガネがこうかけてるので、要は他人と景色が違っているので、それって問題になることが多いわけですけど、でも自分でメガネかけてることに気づけないから繰り返してしまうってことはまああると思うんですね。だからこそ、その自分のメガネに自覚的になるというか、はい、私は結構こういう時にこういう反応しちゃう傾向があるんだよねっていう自己認識をいかに高めていくかで、それに気づいた時に、あ、ちょっとメガネ取るわって、できるかどうかがすごく重要になるので、要はそのメガネの取り外し能力を身につけていくみたいな話かなっていうふうに思ってますね。
確かに確かに。でもトラウマが結構深いと、結構、感情から、例えば、その何か言われて、うん、もう、悲しい気持ちが、怒りが、もう、ガッと来て、うん、そこにリアクションを取っちゃう。
うん、
だから、もう、メガネどころか、もう、その感情が大きすぎて、だけど、その、後からは、その感情が、まあ、そのシチュエーションがリピートしてあるっていうことを気づいてても、うん、その感情で、うん、なんていうの、溺れてしまう場合は、どうすればいいんですか？うん、
ありますよね。なんかドラえもんわかります？ドラえもんって
ドラえもんわかる大好きでした。
元々、ね、耳があったけどネズミに食べられちゃったからネズミを見ただけでこう怖くて逃げちゃうじゃないですか。
そういうこと。それ
これ ってやっぱトラウマなんですよね。もうこのネズミは自分にとって危ない存在だって思ってるからギャーってなって逃げちゃうんだけど、本当はドラえもんの大きさとか力を持ってすればネズミなんてもっぺしってやればこう撃退できちゃうはずなのに、でもそのトラウマがマルファンクションしているというか、こう機能間違って機能しているということって、どんな人にもあると思います。で、それは一つにはこのもその身体的な反応ってやっぱりある程度こう自動的に起こってきてしまうものっていうのはすごく解消が難しいんだと思うんですね。なんか人間がライオンを目の前にしたらビクってして逃げたくなってしまうみたいなものなので、なんかそれ自体をこうコントロールしていくっていうのは本当難易度が高い、不可能ではないセラピーもあるし、不可能ではないけれども難易度が高いと思うんですけれども、でもできることとしてはその立ち止まるっていうことはできるはずなんですよね。ネズミは自分にとってもはや脅威ではないという考えを持って、ネズミを見たら逃げるのではなくとりあえず立ち止まろうっていう判断はドラえもんにもできるんじゃないかと思うんです。で、そのネズミが出てきたらこのように対処しようというふうに決めて対処をしている間に、あ、ネズミってやっぱり怖くなかったんだみたいな気づきが得られる瞬間が徐々にやってくる。で、それから逃げ続けてるとそれができないわけですよね。そのネズミから逃げ続けてると、いや、ネズミは怖いものなんだっていうことが、間違ってることが証明できないからずっと怖いまんまなんだけど、一回立ち止まってそのネズミと出会ってみる。で、やっぱり怖いなって思ったらもう一回逃げるみたいなそういうことを繰り返してる間にちょっとずつなんかこう慣れてくるっていうことも起こるのかなと。
慣れてくる。なるほど。ということはもうそういう癖だったり、まあトラウマから来る癖とか、うん、まあ、思考とか、感情のパターンはまあそこから来てると思うんですけど、それを止めると書き直すっていうのは、うん、まず止まるっていうことが重要。で、次に、うん、意識を持って、ドラマの場合は、怖くないっていうことを理解して、うん、で、違う行動を選ぶっていうことなんですか？
そういうことになると思います。衝動的な反応からコントロールしようとしても難しいので、まずは理性から入って、その衝動が起こらないように、ちょっとずつコントロールしていくみたいな、なんかそんなイメージですね。なんか一番最初にもこの感情を何とかしたいんですとか、この衝動を何とかしたいんですって、それそのものを何とかしようとしてもやっぱり難しいので、あ、今、もうだってネズミ怖いよね。だって耳食べられてんだ。もう怖いよって。でも、もしかしたらこれ今なら大丈夫かもしれないから、そして、そのネズミを恐れないことが自分の人生にとってはとても大切なものだから、ちょっと怖いけど立ち止まろうって思うことが結構大事で、要はその別にネズミから逃げ続ける人生だっていいわけじゃないですか。でも、ネズミから逃げることで、もしかしたらネズミとこう仲良くなれる可能性を殺してるかもしれないとか、あとは、そのネズミと出会った時に、取ってる行動によって、その、周りに迷惑かけてるかもしれないとか、自分自身が損してるかもしれないっていうふうなことがあるのであれば、それは変えた方がいい。で、変えた方がいいということが、もう、腑に落ちてるのであれば、じゃあ変えるためにどんな行動を取ろうかっていう順番なんだと思うんですよね。別になんか扱わなくてもいいトラウマもあると思うんですよ。もう別に、なんだろう、怖いよ、そりゃ、みたいな、諦めてもいいと思うんですけど、でも、それは扱うことが役に立つと思うのであれば、扱ったらいいんじゃないかなっていう感じがします。
あと一つ、今、マリーさんが言ってたことで、感情自体を恐れる、感じるっていうことを恐れるじゃないですか、うん、結構多くの人間は、うん、なんかその、うん、特にネガティブな感情、うん、怒りだったり、恐れだったり、悲しみだったり、うん、まあ、嫉妬だったり、こういう感情を、恐れて、で、そのせいで、まあ、いろんな、その自分の心を見ないように逃げてる。だから逃げる 行動をとってしまってる、うん、あ、まあ、例えば、うん、あの、まあ、中毒性の、あの行動をとったりとか、うん、あと、まあ、仕事に溺れたりとか、あの、ね、まあ、わかんないですけど、いろいろ逃げて、で、感じることに逃げて、うん、で、そこで、まあ、もちろん病気したりとか、うん、あの、うつになってしまったり、あの、心の安定がね、あの、不安定になったり。だから、そこで、気づかなきゃって なるじゃないですか、
うん、
あの感じなきゃっていうことなんですかね、うん、最初は感情を恐れないでちゃんと感じきってっていうことが大切なんですかね、
うんうんうん、いや本当そうだと思いますね。なんかあその時感じるのをやめると後からまとめて感じる必要が出てくるみたいなね、あのそういう話、なんかこうつけをつけてるみたいな感じですよね。貯めていって、
そう、
あのそれを後から払わされるみたいな感じなんだとしたら、うんうんうん、その都度ちょっとずつ払っていくみたいなのが実は楽かもしれないですよね。
だからネガティブな感情に関してなんかその違う目線を私持ちたくって、で皆さんにも持ちてほしくて、なんかすごくあのネガティブな感情は恐れて感じたくないからこそ、まあまあ、もしかして損してるところもいっぱいあるのかもしれなくて、なんか私は落ち込んでる時はもちろんいっぱいあったし、でそのおかげで立ち止まった時間が作られて、あの自分のケアができた、あと準備もできた、で次の、あの人生のなんていう の、 あのステップへ向かうためのその準備か休憩だったのかということがすごく必要だったから、うん、そういう期間だったのかなって改めて思うんですけど、あの、うん、もしかしてマリさんの場合はすごく落ち込んだ時はあのそのおかげでまた心理学にまた、うん、あのね、その道をまた歩き始めて、でそこでこんなに素敵な小鳥 の、 あのカウンセリング、オンラインカウンセリングのオンラインサービスが作られたじゃないですか、だから、うん、なんか意味はあるかなと私は思ってるんですけど、うん、どう思いますか、うん、いろんな人見てきて、
うん、本当にその通りだと思います。あのネガティブ感情の裏側には必ず願いがあるんですよ。あの不安を感じるんだとしたら、こうなってほしくないなっていう不安があるんだとしたら、本当はこうなってほしいっていう願いがあるでしょうし、嫌悪があるんだとしたら、本当はこういうものを愛しているっていう気持ちがあるでしょうし、こういうことに価値を感じるからこそこれが嫌だと思う、辛いと思う、なんかその裏側の感情を見ない、ネガティブな感情を見ないっていうが起こった時に、それを見ない選択をするのは、その願い側を見る機会も失ってるんだと思うんですよね。なので、そのネガティブな感情をしっかりと見つめて、こんな、私は今、こう、この苦しみを抱えているのはどんな願いを持っているからなんだろうっていうふうに考えていくと、今度は、じゃあ、その願いを叶えるためには何ができるだろうっていう新しいクリエイティブな行動が生まれてきたりもするので、それは本当にあのおっしゃる通りだと思います。
いや、素敵なあの表現でした。ありがとうございます。もう本当に感動しちゃいました。願いね、素敵すぎる。素晴らしい。結構ポジティブに考えよう、ポジティブに考えようっていうなんかね、うん、あの自分を押さなくてもいいっていうことですよね。そのままの、うんうんうん、もう本当の、 あの感じてる感情をそのまま受け止めて感じきってっていうことですよね、
うん
うんうん、あとあの一つあのマリさんにお聞きしたかったんですけど、あの、うん、よくあのなんかあこの人ちょっと嫌いとかこの人苦手とかってある時に指を指すじゃないですか、うん、この人ちょっとって、うん、だけど意外と私の考えでは、あのみんな周り、まあ、シチュエーションでもそうなんですけど、みんな鏡というか、うん、自分が自分のパーソナリティで受け取られないことを表してくれてるのかなって思って、だいたい私はの人生ではそうだったんですけど、うん、どう思いますか。 マリさん。
うんうんうん、そうですね。偉いっていう感情って、すごいですよね。そこにわざわざ焦点が行ってるわけですよね。それを見たくてしょうがないみたいな感じじゃないですか。で、さっきも言った、その人って見るものがすごく限られているし、見えるものが限られているし、色眼鏡をかけているから、その、特に自分が持っているものとか、自分が持っていないものとか、その、自分と紐づけて、紐づけた経験があるものは、よりよく見えたり、解像度が上がってたりする。ここにこだわりが生まれたりとか、感情、好きとか嫌いの感情が生まれたりするんですよね。もう自分と他人は全く違うものであるという前提に立つと、そうはならないはずなんだけれども、その、自分に見ているものしか見えないので、人って。だから、人の中にも自分が持っているもの、自分が欲しいと思っているもの、自分の中の自分の嫌いな部分を見ちゃうっていう傾向はあると思います。だから、も嫌いでも多分どっちもそうなんですけど、なんかその好きとか嫌いっていうことが、他人に由来するものというふうに考えるよりは、自分自身がその感情を生み出してるんだとしたら、それって背景に何があるんだろうっていうふうに考えていった方が、正しい結論が生み出されるというか、他者の中にその要素を見ちゃうのはなんでなんだろうみたいな、そういう思考回路の方が多分現実なんだろうなって思います。その他者は多分その嫌いな要素よりもたくさんのものを持っているはずなんだけど、あなたはその他者に、この部分でしか見ることができなくなっているっていう、
そこしか見てない、
そうそうそう、それがなぜなのかっていうところですよね。
素敵です。じゃあ嫉妬もそうじゃないですか、多分欲しいもの、実際嫉妬するっていうことは、そこは本当には自分は欲しいものだからっていう、でどこか自分の満たされてないからっていうのもあるかもしれないじゃないですか。結構アメリカで結構面白い考え方があるんですけど、なんか嫉妬よりも、あ、この人は私が欲しいことを持っているって目についたら、それが可能性として見て、あ、じゃあ私の世界には現れたんだら絶対に私もなれるとかゲットできるとかっていう、エクスペンダーズっていう感じのことなんですけど、
ね、
自分の世界を広げてくれる、自分の可能性を広げてくれるっていう考え方が私すごく好きで、そこをスイッチするとすごくいいかなと思って、
めちゃくちゃいいと思います。本当になんか嫉妬もそうですけど、他の感情も多分その要素があるんだ、エクスパンダーっていう今おっしゃった、まさに自分を広げるきっかけになる、自分が見えてないものに気づくきっかけになるのが、こう嫉妬含むネガティブ感情なんでしょうね。
マリさんにとってどう自分らしさを見つけられますか？
自分らしさかはすごくこうしなきゃとか、これが期待されてるとか、そういうことでまあ、動きがちに
自分をブロックしてる、
ね、なりますよね。なる中でも、なんかついやっちゃうこととか、やっぱり好きなものとか、なんか反対されてもやりたいとか、そういうところに多分ヒントはあるんでしょうね。こう、人が何と言おうと、ここは大切にしたいみたいなことだったりとか、で、逆にそういうのが何もないとしたら、それはそれでその人らしさなんだろうなって思うんですよ。
確かに。
すごくこう、委ねることができる。他者に委ねることができるっていう自分らしさなんだと思うんです。で、なんか個人的には、その自分らしさってそんなに重要だろうかっていう、感じを持っていて、なんかそこにこだわることによって、逆に他者依存になってるケースっていうのもあるんじゃないかなって、なんかこの間、今の若い世代の価値観の話をしてたときに、こう、ちょっと前の世代よりも、これある編集者さんが言ってたんですけど、ちょっと前の世代よりも、こう人と同じものを嫌がる、 傾向にある。前はこう人と同じものが欲しいだったけど、今の世代は全然人と違うことをしたい、自分らしいことをしたいっていう価値観の傾向が強いんだけれども、それって結局のところその人と違うっていう他人軸なんですよね。他人軸で他人と違うっていうことを自分らしさにしてるっていう意味では何も変わらないんだと思うんです。それって多分なんか自分らしさの本質とはちょっと違うんだろうな。やっぱなんかこう、どうしても やっちゃう大好きでみたいな話があればあったでいいし、なかったらなかったでいいし、なんか他人を意識し始めた瞬間にそれが他人軸になってくるわけなので、人と違ってもいいし同じでもいいし、でもなんか好きなことは大切にするとか、テンション上がるとこう瞬間に気づくとか、あ、これなんか自分にとっていい時間だぞみたいなのを大切にするみたいな、なんかそういうこう小さな喜びの積み重ねを大切にできるかどうかなが大事なのかなって思ったりしますね。
素敵です。なんか私思うのは、あと決めつけとかなんかカルチャーとか、家族から育てられたのか、そういうもののブロックをちょっとどんどん取ってる、取るとその中身がちゃんと見えて、基本的にそれが自分らしさなのかなって。
そうですね。なんかあらねばとか、それこそこう色眼鏡の部分ですよね。
だけどもしかしてその色眼鏡も、もしかして自分らしさでもあるかもしれないですよね。
そうなんですよ。
もしかしてそのブロックも自分らしさなのかもしれない。今改めて思った。
本当にそうなんだと思うんです。
そうですよね。
自分らしさが見つからないって嘆く必要はなくって、今そういうメガネをかけている自分を大切にするかどうかなんだと思うんですよね。
あ、わかります。そのままの自分、受け入れる。マリさんにとってはうつ状態の方にどういうアドバイスをしますか？
うつ状態にもね、本当にいろいろこう水準があるので、その水準によってっていうところではあるんですけども、共通するのはまず休もうねだと思うんです。うつ状態の時って心が疲れちゃってるっていうことなので、そこでまた無理をしてしまえば、その疲労骨折をしてるのに無理したらまた今度骨折しちゃうから、まず、休もうねだと思うんですよね。で、ちょっとこう体が休まって基礎体力がついてきたな。なんか骨が折れた時に骨がちょっとこうくっついてきて、もう折れる心配ないなっていう風になってきたら、今度はちょっと鬱になって弱った体力を戻さなきゃいけないじゃないですか。結局なんかこうしばらく骨が折れて寝たきりになってると、こう今度は体力がなくなって日常生活が難しくなったり、社会生活が難しくなってくるから、だから今度はリハビリをしなきゃいけない。で、リハビリの時って、ちょっと辛いじゃないですか。今までこうできないことできるようになるプロセスなので、やっぱりちょっと辛い。でもそこで焦ってしまうとまた骨が折れちゃうから、本当に少しずつ昨日よりは今日動けるようになったっていう、そういう小さな成功体験を積み上げていくんだと思うんです。なのでまずは自分を守るを第一優先にして、でそこからリハビリをどのくらいしてもできるかっていうのは自分と相談しながら、自分を大切にする前提でですね、進めていくっていう感じなんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。で、心のケアはマリさんどうしてますか？心のケア。
ねえ、私は結構書くはやってます。やっぱり言葉にすると同じ場所にとどまらずに済むんですよね。結構人ってうつ状態になると反数思考って言って同じことをぐるぐるぐるぐるしちゃうっていうことが知られてるんですけど、でもその反数思考って 2,3 分同じことを考えても進まないときはもう全然もう進まないってことが分かってるので、一回止める、一回ぐるぐるしてたら一回止める。で、それを止めるためにも今考えてることっていうのを書き出しておいて、で同じことを考えてたらそこに立ち戻ってきて、あ、また同じことを考えてるな、で一回処理する で、それをなんか前に進められそうっていうタイミングがあれば別に考えてもいいと思うんです。でもぐるぐるするのはあまり意味がないから、書き出して、何度も同じとこにいなくていいようにしているっていうのが、まず、こう、もやもやした時の対処法ですかね。で、なんか傷ついた時とか、で、結構そのこと考えたくなるじゃないですか。例えばなんだろう、わかんないけど、私の場合だと、こう、誰か人が、こう、従業員が辞めちゃうとか、この寂しい体験、もしかしたらもう彼氏と別れちゃうとか、そういうのもあるかもしれないし、傷つくことを言われたとかもあるかもしれないですけど、傷ついてる時って、なんかそのことばっかり考えちゃう、んですけど、それって、こう、まあ、多少そこに留まって、その、改めて願いに気づくっていうことをやった、あとは、こう、なんか、一回諦めるっていうプロセス、手放すみたいなプロセスがあってもいいんだと思うんですよね。なんかそこから逃げる必要はないけど、もうずっと同じ場所にいるなって思ったら、一回、ちょっとそれは脇に置いといて、他の大切なものを探すみたいな、なんか大切なものってたくさんあるはずなんだけど、なんかこう、失ってしまうとその失ったもののことだけを考えちゃうから、他の大切なことを考えるみたいなこともやっぱありますね。
それか新しいことをするっていうのも一つの手ですかね。
そうですね。新しいことをすると新しい大切なものが見つかる可能性もあります
よ
ね。
確かに確かに。あと体とかのケアとかも、心をのっけやと、まあ、やってますか、何か。
体はね、もう本当睡眠だなと思います、私は。まず寝る。まず寝る。寝てないとろくなこと考えないで、ま
ず確かに、確かに。
いや、寝た後は、今度は、ちょっと体を動かす、運動して、こう、太陽を浴びて、体を動かすっていうのが大事だし、美味しいもの食べるが大事だし、なんかそこでまずは整える。
新しいジェネレーションのちょっとことを今話してくれてたんですけど、なんか結構変わってきてますね。私はすごくそれが楽しみなんですけど、例えば日本の女性の、女性たちもすごく変わってきてる気がして、本当にそれが面白いんですが、どういう体験しましたか？マリさんはどういうことを見ましたか？今まで。新しいジェネレーションに関して。
新しいジェネレーションに関して、そうですね。やっぱりこう、今までの価値観から解き放たれていってるんだろうなっていう感覚はあって、日本でもこうアメリカでもこうマインド面とかスピリチュアルなことにこう関心を持つ層っていうのはやっぱり増えてきていて、こうアメリカでもすごくマインドフルネスのアプリが Z 世代で流行っていたりとか、こう日本でも今年のなんかトレンドの中にセルフケアっていうのが
入っていたり
とか、
すごい
ですよね、はい、ね、本当に自分を大切にするっていうことがこう今までの世代よりも上手にできるようになってきているんだろうなと。今までの世代っていうのは割と組織に所属する人が多かったけれども、そうじゃなくて組織を使う人が増えてきていたりとか、個としてこうパワーを発揮する人っていうのが増えてきている。一方でその組織に入ってるとみんなそれなりにこう機能することができたんだけれど、個になった瞬間に格差がすごく生まれてきてしまって、うまくその環境を生かせてる人とそうでない人っていうことも差もすごく出てきているんだろうなっていう感じはしているので、多分どっちの世代がいいとかいう話ではなくて、その今の環境の中でいかにうまく適用していくかの話ではあるんだけれども、やっぱりこう集団と個の考え方とか自分らしさとこう協調性のバランスとか大切にしている価値観とかっていうのは、もう本当人それぞれになってきているなっていうのは時間としてもありますね。
ちょっと自由さが生まれてきたっていうことですよね。なんか、
そうですね。
自由に自分に、自由に自分になっていいんだみたいな世代になった気がして。
そうですね。手段もいっぱいありますしね。何でもできてしまう選択肢も増えて、いる働き方も何でもできるし、どこにいても仕事ができるし、それこそうちのメンバーで出会っ で、割と本当数ヶ月で彼女と一緒にモランダに移住することにしましたっていうメンバーがいたりするんですけど、そういう方もできるようになったんだな。で、まあ、うちの会社では働き続けてくれるので、全然いいよってなってるんですけど。
素敵ですね。
ね、新しいなって思いますし。
素敵ですね。じゃあもう最後に、もう少しコーチェットのことをお話ししてもらいたいんですけど、さっきちょっと話してもらったと思うんですけど、どういう方々におすすめですか、コーチェットのサービス。
コーチェットはですね、今、まあ、リーダー向け、ビジネスリーダー向けのプログラムを提供しているので、まあ、パーソナルセッション、ビジネスリーダー向けのライズアップみたいな、パーソナルトレーニングのプログラム、なんですね。なので、それを受けていただくっていうのが、一つなんですけれど、もう一つ今、私たちが作って、いるサービスで、新しい出来たてほやほやのがあって、なんかそれはもう本当にぜひ、皆さんに知ってもらいたいなと思っているものなんですけど、こう今までは、縦の関係の中でコーチングすることが多かったんです。上司が部下にコーチングをするとか、プロが、クライアントにコーチングするっていう縦の関係でコーチングすることが多かったんですが、今新しく作ってるピアプラスっていうプロダクトは、こう横の関係の中でお互いにコーチングをし合うっていうサービスなんですよ。それは、同じチームの人とか組織の人っていうのもそうだし、同じ学校の人だったりとか、あと同じ悩みを持っている人だったりとか。そういうコミュニティの中で、ちょっとずつこうコーチングを学べる仕組みがあって、ちょっとずつこう学びながら、お互いにコーチングをし合うことで、コーチングのスキルを身につけながら、こう相談に乗り合って、関係性を作っていくっていうプロダクトを今作っているんですね。で、これは本当にもうこれから、こう今いろんなところで、使っていただけるというのは、まあ学校も組織もコミュニティも、同じ悩みを持っている人たちが、いる場所で使ってもらえるといいなと思っているものなので、なんかもし、ピンとくる人がいたらぜひ知ってほしいなと思ってます。
とっても面白いですね。私も、アメリカでコーチングを受けたときは、コーチングをし合ってる感じだったんです。まず、その、コーチングを、コーチングの考え方とか、まあ、理論とかを、学んで、で、そこで、隣に座ってる人、知らない人だから、はいはい、隣に座ってる人と、にコーチング、まあ、し合うっていう練習、はいはい、トレーニングを3日間やってたんですよね。面白いです。すっごく効果的で、私はその時学んだことは、今でも使っています。人間関係に関してもそうですし、もう いろんなこと。で、そのトレーニング終わった後でも、その方たちとまた友達で、コーチングし合ってました。
ああ、いいですね。本当にね、なんか、コーチングをされるっていう体験もいいんですけど、する体験って、やっぱりこう、自分が役に立ってる感覚も生まれますし、それから、相手から出てくる話によって自分が気づくみたいなこともあるじゃないですか。だからこう、すごく豊かな体験なんですよね。私もコーチングができるようになって、本当にたくさんの話をたくさんの方から伺えて、本当に幸せだなって思っているんですけれど。なので、コーチングって受けるだけじゃない、するのも、楽しいよっていうの
なんかすごく効果的、その方が効果的だと私も感じました、その時。で、この間話したと思うんですけど、やっぱり、一番は言いますじゃないですか、私たちの中の心の声というか、こういう声、なんかいつも否定してる声かもしれないけど、これ足りてないじゃない、これできてないじゃないっていう、心の声があるかと、私は昔結構ネガティブだったんですけど、その声がもう本当に自分のコーチになったのは、そのコーチングのおかげなんですよね。相手もコーチングできて、もちろん自分も、できるんだっていうことも感じたし、あと、それを本当に、染み込んだって、その方が染み込んだというか、そのツールとか、染み込んで、で、今でもその声は、もう本当に、よくやったねとか、もう本当にコーチ系の声に徐々になって、と思ったんですよね。 だから素敵、素晴らしいです。すごくあのすごく素敵なあのプログラムですね。ぜひ皆さんね、あの見てみてください。あのこのエピソードの下のノートに全部あのリンクとか貼りますので。
嬉しいです、ありがとうございます。
あと最後にシェアしたいことありますか、マリーさん。
そうですね、あの今日本当にいろんな話ができてとっても嬉しかったです。本当にこう心の話ってつかみどころがないけど誰でも、ね、持っているものだし、こうみんなが知って損はないというか、自分で自分の心をより知ることができたり、解像度上げられたり、うまく使えるようになると、よりこうそれこそウェルネスの度合いの高いあの状態を保てるんだろうなって。それはなんかあのさっき言ってたポジティブ、ただ単にポジティブっていう話ではなくて、よりこう深いみたいな話でもあると思うんです、うんうんうん、人間としてより深くあることができるみたいな、うんうん、せっかくこう生きていく上で表面をなぞるのではなくって、こう無難にやるのではなくって、なんかもうあの深いところも味わいきるみたいな、なんかそういう面白さもあるんだろうなって思ったりするので、なんかこういう番組を通じてあのあそういうのが伝わっていくのすごい素敵だなと思って、ありがとう。
いや、マリさん本当に素敵なお話いっぱいしてもらってありがとうございます。すごく貴重なお話でした。ありがとうございます、マリさん。またぜひいつかまた来て、はい、遊びに来てください。
はい、ぜひぜひお話してください。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
最後まで聞いてくれてありがとうございます。マリさんの活動やコトリのオンラインカウンセリングサービスやコーチェットのコーチングサービスの件でもっと知りたいのなら、こちらのエピソードの下にリンクなどを貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。あとポッドキャストの曲シャインは私のサイトでチェックできます。そしてこちらのエピソードに私がつけてる手作りジュエリーもサイトでチェックできます。では皆さん、また来週。